は令和7年度県民防災講演会、南海トラフの巨大地震、その時にあなたはどう備える。この講演会の中でお話をされた鹿児島地方気象台地震津波火山防災情報調整官安藤忍さん、鹿児島大学医学部保健学科県地域防災教育研究センター助教日野熊理香さんにインタビューをさせていただきました。ぜひお聞きください。今日は志布志市文化会館にお邪魔しておりますコミュニティセンターです。ここではですね、志布志市でこの県民防災、講演会が行われたということなんですけれども、早速ですね今日、一番目にご講演いただきました気象庁鹿児島地方気象台地震津波火災防災情報調整官の安藤忍さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お話非常に分かりやすかったんですけれども、
ありがとうございます。
はい、今日のこの講演会では、安藤さんが 1,2,3 と、はい、なんかね、いろいろ筋道を立ててお話をされたんですけれども、はいはい、まずはじゃあそれを教えていただけますか。
はい、まず最初に南海トラフ地震についてご説明をさせていただきたいということで1個目ですね、
はい、
でそれに関連する臨時情報というのを気象庁の方で発表しているんですけども、それの仕組みですね、について次にご説明したかったと、
はい、
でもう一つは地震はいつ発生するかわからないということから日頃の備えということが大事ですよということを最後にお話ししたいと、そういう3本立てで今日は内容を組み立てております。
はい、南海トラフっていうのは、皆さんも南海トラフはもうなんか 80% の確率でって30年以内には来ますよっていうのはもうどんどん話をされてて、いろんなところでですね、はい、興味はあられると思いますし、だけどこの臨時情報が出た時に私たちは何をすればいいかっていうのが全然分からなかったんですね。
は
い、
そうですね、
はい
はい、で臨時情報が出たという時に、基本的には国としての発表する内容としては1週間は気をつけてください、日頃の地震に対する防災意識を、確認してくださいということがまず1個で、その程度によってさらにもう1週間注意してくださいという場合があります。でなんでじゃあその1週間必要なのかとか2週間必要なのかというところについて今日ちょっと詳しめにお話をしたんですけれども、世界中の地震をちょっといろいろ調べた結果、通常っていうのは皆さん数字はご存知だと思うんですけれども、今後30年間に 80% の確率で南海トラフ地震っていうのは起こるんだということは知っていらっしゃると思うんですけれども、それに対してじゃあ、そういう大きな地震が起きた場合に、続けて大きな地震が起きるという場合が過去に知られているので、世界中の地震をちょっと調べてみたと、そうすると、その大きな地震の最初に起きる大きな地震の大きさによって、1週間以内に起きる地震の数が若干こう違うということが分かってきた、なのでそれによって国は、巨大地震警戒、巨大地震注意というふうに分けて発表しているんだというところを説明させていただいたということです。
は
い、
なるほど。この臨時情報というのはどういう状況になれば発令されるんですか。
はい、もうこれについては国の方で、専門の先生も交えてですね、検討会が始まっていて、その確実にこういう場合に発表しましょうということがもう決められているんです。
はい、
であるこの南海トラフ地震が起きる場所、この範囲ということが示されていて、その中で、マグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合には、まずそれが本物かどうか、本物かどうかといった言葉あれですけども、大きい地震、本当に大きい地震なのか、実はそこまで行ってない地震なのかということをまず精査する委員会を立ち上げて、でそれによって、 巨大地震警戒、巨大地震注意ということを出すわけなんですけれども、あのなぜそのマグニチュードは我々が出している地震の規模ですね、大きさが、ちゃんとその専門の委員の先生によって精査されなきゃいけないかというと、地震というのはそのある、まあ、破壊から起こるわけなんですけれども、それがある一定の広さをある一定の時間をかけて破壊するというのが地震なので、一瞬で起こるわけじゃないんですね。で、正確なそのマグニチュードを出すためにはある程度の長その時間全部の、その壊れた長さというのをちゃんと考えなきゃいけないので、やっぱり地震が発生してから2時間なり3時間なりやっぱどうしてもかかるものなんですね。ですが2時間3時間かけてから、危ないですって言ってももう津波がひょっとしたら来てるかもしれない、揺れも当然来てるだろう、ということは注意喚起に全然なってない。なのでとりあえず決めたマグニチュードというのを、まあ、これ以上だったらちょっと危ないかもしれないということで、まずマグニチュードというのを、簡単なマグニチュードをちょっと決めて、その後でしっかりした詳細なマグニチュードを決めて地震の規模を確定すると、それによって巨大地震警戒、巨大地震注意というふうに発表するという流れになってます、
はい、なるほど、はい、まあ、熊本の時も私なんかは経験しますけど、はいはい、大きい地震の後はやはりもう一回行きますよっていう、そういうのもありますよね。
そうですね、あの、はい、まあ、実際に世界中の地震を調べてもですね、うん、まあ、十数回に1回程度、1週間以内十数回に1回程度大きい地震があった時にまた大きい地震があるっていうケースがもう確認をされている、うん、でちょっと大きい地震、まあ、マグニチュード7ぐらいなんですけども、それの場合でもやっぱり数百回に1回程度ぐらいはやっぱりそういう地震が後から起きるということが分かっているので、はい、まあ、そういう仕組みを作っているということになりますね。
この臨時情報が出された後、私たち一般の人たちはどういう行動を取ればいいんですか。
はい、基本的にはですね、日頃からの地震への備えの確認ですというのは、この情報が出たからといって必ず巨大地震が来るということではないんです、うん、ただ過去にそういう場合があったので、しかも通常の今後30年以内に 80% という確率よりもちょっと高くなる、その確率は高くなっている一時的に、なので、注意してくださいということなんです。でということは起きるかもしれないから、日頃からもちゃんとやってなきゃいけないんですけれども、それについての再確認をしていただくということを、まずは1週間気をつけてねということが仕組みになってますね。
なるほど、はい、じゃあ私たちは本当に8月に、昨年の8月に、はいはいはい、発生した時にはその臨時情報が出されて、はい、その後水を買いに行ったりとか、
はいはいはい、
皆さんなんか、はいはい、そうですね、されていたような気がするんですけど、そこまでしなくてもいいってことですか。
しなくてもいいというか、はい、まあ、それでは遅いというか、
あ、なるほど、はい、
で日頃からの地震の備えって、まあ、いくつかあるんです。家具の固定だとか、水や食料の備蓄だとか、はい、逃げ場所ですね、避難場所の確認だとかいろいろあるんですけれども、うん、そういうのが起きてからそういう食料品をストックしておくのではなくて、日頃からストックをしておくということが非常に大事かなと。でむしろそういう時には起きた後に、注意してくださいって言った時には、逃げれなくならないようにというか、ちゃんと自分はここに逃げるんだというところを確認するとか、あと家具が倒れてこないようなことがやってないんであれば、転倒防止とかがやってないんであれば、そういうことを、まあ、それこそホームセンターなり100均とかで買えるで対策ができるようなものなので、うん、まずはそっちの方を先に、うん、気にしていただいた方が、うん、まあ、個人的にはそっちの方がいいかなと。その上で逃げ延びれば、もうそういう食料っていうのは必要になってきますし、うん、まあ、逃げなくてっていう場合もあるので、もちろんその食料品は後回しでいいよということは言わないですけれども、うん、どれも大事なんですが、うん、まあ、そういう順序立てというか、いう気は します。
なるほど、はいはいはい、だから備蓄はいつもしておいた方がいい、うん、もちろんしておいた方がいいって、うん、で、まあ、地震が発生したら、うん、まあ、その後臨時情報、はい、南海トラフ臨時情報などが出たら、はい、その時に慌てて何かするのではなく、うん、あ、これ倒れてくるかもしれないからっていう、はいはいはい、そういうところを
そうですね
チェックする。 で、ね、でその日寝る時には、はい、倒れるようなところには寝ないとかですね、
そうですね、そうですね、
そういうことを気にするということなんですね、
は
い
は
い、
普段から家具の転倒とかもやってられる方は、はい、そういうなんかネジが緩んでないかなとか、うん、そういう確認を先にしていただく、うん、で玄関先にいっぱいなんか段ボール置いてないかなとか、うんうん、あの傘がいっぱいあるとか、そうすると逃げにくくなっちゃいますよね、うん、だからあのちゃんとそういうとこは整理して、もう何かあったらすぐ逃げれるような状態を作っておく、まあ、そういうのの確認を作業をするというのがまず優先事項かなと思いますね。
わかりました、はいはい、いやもう今日は講演でですね、あのいろんなお話をお伺いしました。本当安藤さん、ぜひ、まあ、地震とかは発生しない方がいいに決まってるんですけど、でも備えっていうのが非常に大事ということで、はいはい、自分たちはもう避難ルートとか、はい、そういうところもしっかりもう日頃からやっておかねばならないということも学びましたので、はいはいはい、私たちそういう減災を頑張りたいと思います。
はい、あ、よろしくお願いいたします。
はい、はい、南海トラフに関する情報などはいろんなところで出てるんですね。
はい、出ております。はい、出ております。最近はもう SNS とかですね、そういうところからあの自分で情報って多分取れることは多いと思うんです。ただこれもニュースでなってますけども、偽の情報だとか、はい、そういうのが最近多いですから、はい、本当にその正しいのかなということをぜひ公的な機関のホームページとかですね、まあ、そのホームページへのアクセスが難しいようであれば気象台に電話かけていただいても構いませんし、今日であれば渋谷さんの方に市役所さんの方に電話かけていただいても全然問題ないと思います。自分でこの情報は正しいんだということを確認した上でお友達なりお隣の人に教えていただくようにしていただくと、そうすると、まあ、ありがたいかなと思ってます。
わかりました、はい、本当混乱した状況の中ではフェイクっていうのが、
う
ん、
そうですね、
すごいですからね、それで命を落とすということもあるかもしれないの で、 です、ね、はい、気をつけないといけませんね。はい、わ、はい、かりました。今日は安藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では鹿児島大学医学部保健学科地域包括看護学講座助教の社会福祉学博士木野熊理香先生にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日野熊先生、今日はご講演ですごく説得力のあるお話でした。もう石川にお出かけになったんですね。石川に。
そうです、行ってきました、はいはい、3月にですね。
ですね、はい、ということはもう1年ちょっと経ってっていうことですね。
そうですね、1年以上経って、うん、なかなかまだ完全に復旧しきれないっていうところがテレビに出てきてましたので、うん、その理由が何なのかっていうのも知りたかったし、今現在どういう生活を皆さんが送られているのかっていうのもちょっと見てみたいなっていうのがありましたので実際に行ってみることにしました。
なるほど。その時に出会った方々とか、はい、その現場を見られて感じられたことをちょっとお話ししていていただいていいですか。
はい、まあ、皆さんおっしゃるのが地震で地盤がここは硬かったから残って大丈夫だったんですと、ちょっと道を一本中に入ったところはもう地盤が弱いところだったみたいで、そこがもう全部家だとかが倒壊してしまって、もう今家崩れてしまってそこを更地になってますっていうところが多くてですね、で私たち、まあ、家族でちょっといろいろ回ったんですけど、宿泊したところはどこもまあそんなに大きな施設ではなくて、まあ、3階建てぐらいまでのところ で 地盤っていうかそこがしっかりしてたおかげでどこも全部ですね水が出なくなってたんですが、そこを水道局の方が復旧作業で来てくださって、でその水が出たことでその施設自体が機能するようになって、でそこを基盤にしてそこから支援してくださる人たちが復興支援にトラックだとかでずっと行ってるっていうところになってました。
はい、ボランティアの方々とかは行き来されてましたか。
そうですね、ボランティアの方っていうよりも多分もうお仕事中でされてる方々っ って感じでした。なのでトラックとかが止まってたりとかですね、でそこで働いてる方が向こうでもお仕事でいらしてて、でトラックであちこち行って、で仕事が終わったら帰ってきて、でコンテナハウスで、あのオートマハウスが駐車場にあちこちいっぱい立っててですね、でそのあのお宿のところにはお風呂と、あと食事と、あとあの洗濯とかですね、そういったコインランドリーがあったので、そういったところを使ったりとかしてやってる感じでしたね。
先生が石川に行かれて、はいはい、避難しにくい方々にも何かお話を伺ったっていうふうに、まあ、自分たちの力ではちょっと逃げられないっていう方々の、
私が話聞いたのは特別支援学校の先生に、はいはい、教頭先生にお話聞いたんですね、はい、その時に学校がお正月だったからなかったので、家族と一緒にいたからまだ良かったと。でその今回のこの能登の地震の前の年の5月か6月ぐらいにも大きな地震があって、うんうん、でその時には学校にいた時に被害に遭ったと。ただその時には今回みたいにすごくひどい状況にはなってなかったんだけれども、同じ建物内にいる高校生とかはもうすぐに自分たちで避難して校庭だとかにみんな集まってたけれども、自分たちの男の子どもたち、特別支援の子どもたちは動けなくなってて固まってそこで止まってたと。
なるほど。
硬直した状態でいたので、ちょっとこれはっていうふうに思って、だから訓練だとかはいろいろやってるんだけれども、いざっていう時にやっぱりそれを行動に移すっていうのが難しいところがあったっていうのと、この震災を機にいろいろと防災教育っていうかですね、訓練だとかもやってるけれども、一人一人のやっぱり障害だとかに認知の状況っていうのもその子によってうまくこうやっぱりこう言葉にできない子たちも多いので、どこら辺までを理解してて次会った時にどうできるのかっていうのはやっぱりわからない部分もありますって、だから難しいところがやっぱりありますっていう話でした。
そうですね、やはりあの、まあ、うん、若い私たちのような足腰ちゃんと歩けますよっていう人たちではない方々を救助するとか、その助けるっていうのってちょっと難しいところがあるんですね、やっぱりですね。
そうですね、学生ともいろいろと検討とかですね、事例系統みたいなのをやったりとかしてるんですけれども、やっぱり自分で動くってなった時に、例えばご高齢の方で足腰弱い方の場合は、瓦礫があった時に転倒のリスクも高いですし、杖をそのまますぐに持ってこれるかだとか、眼鏡だとかをちゃんとかけてちゃんと視界をクリアにして逃げれるかとかですね、そこら辺も出てくるでしょうし、あと車椅子の方だとかってなった時に、瓦礫のところを車椅子で移動っていうのはなかなか難しいでしょうし、であと視覚障害の方っていうのは見えないですので、だからそこで杖とかをついていつもと同じ道であれば多分問題なく行けると思うんですが、状況が変わってるとそこが判断するのが難しいのではないかというふうに考えます。はい、目からの情報っていうのがすごくやっぱり多いというかですね、大事になってくるので、目で見て判断できる人たちはいいけれども、そこの判断力がどうしても一人で判断して行動するのが難しい子どもさんだとか認知症のご高齢の方っていうのはやっぱり被害に遭いやすいし、その被害に遭った時に SOS っていうのを出しにくいので、そういった方々をどうサポートするのかってなった時に、やっぱりかねてからどこにどういう方が住んでらして、いざ何かあったら誰がこう救助に入るのかっていうのもやっぱり地域で考えておかないといけない問題なのかなっていうふうに思います。
本当ですね、はい、だから先生があの講演の時にケースを出されて、はい、まあ、こういうケースもある、こういうケースもあると学生さんとかで学んだっていうのがあったんですけど、高齢の方々っていうのも大変そうだなと思いましたね。
そうですね、はい、ご高齢の方々っていうのはもう今免許返納されてる方とかも結構多いですし、 あとは逃げるってなった時に遠くに行くっていうのがちょっと難しかったりとかしますよね。であと同居してるご家族がいらっしゃる人たちはまた子どもさんだとかお孫さんとかがこうサポートしてくださるでしょうけど、同居で周りにちょっと親戚だとか誰もいないようなちょっと僻地みたいなところに住んでらっしゃる方はちょっと厳しいのかなっていうふうに思います。
そういう方々は例えばまあ準備、
はい、
なんか今は何も発生していないので、うん、今のうちにやっとかなきゃいけないこととかいうのがあるかもなと思ったりするんですけど、
はい、やっぱりそうですね、自分のお家にもし籠城というか その場にとどまるとすれば安全を確保する必要がありますので、そのやっぱり家具だとかですね、そういった配置だとかも気をつけないといけないでしょうし、あとは逃げるときにその持っていくものと置いていくものっていうかですね、まずは自分で避難するときに必要なものをリュックだとか背負える重さのものをちゃんと準備をしておく。
あんまり
重すぎても無理ですね、はい、だから若い人と高齢の方っていうのは持てる量っていうのも変わってきますし、でも若い人の方があれこれアレンジっていうかもうあるもので耐えられると思うんですけど、ご高齢な人はお薬も多いだろうし、持っていくものっていうのもやっぱりですね、必要になってくるものが多くなるとどうしてもかさばったりとかするので、そうなった時にちょっとこうカート式のものだとかっていうのも検討する必要があるのかなと。ただカートは道が悪いと逆に大変なんですよね。そこの部分がありますね。
ありますね、はい、難しいですね、
は
い、
であとは高い建物だとちょっと危ないと思うんですが、平屋の場合であれば建物自体が安全であるように耐震基準とかをちゃんとチェックを入れて、でそこで建物が大丈夫っていうのがあればそこにいられるようになるので、やっぱそこが大事なのかなと思いますよね。
なるほど、はい、避難、別に避難しなくても自宅の中で、
自宅の中で入れるところをちゃんと確保するとかですね、そういったのがあるのかなっていうふうに思います。
なるほど、はい、いやもうだから先生が高齢の方々は3キロぐらいがいいですよ、はい、リュックはっておっしゃったのよ、はい、そうだよなと、あんまり重いと歩けないですからね、はいはいはい、
そうですね、ただご高齢って言ってもやっぱりその人によって体力とかも違いますので、まず自分が持ってみてしっかり確認するっていうのが必要ですね、
はい、分かりました。
手が使えるのでやっぱりリュックがいいですね、
まあ、そうですね、はい、日野熊先生この南海トラフは、はい、やはり大隅半島の人たちにとっては非常に、はい、まあ、起こるかもしれないって思っている、
はいはい、
でみんなが気をつけなければいけないことっていうのはあるとは思うんですけど、はい、まあだけど避難所に行った時に、
はいはい、
私たちは雑魚ね、
はい、
避難所に行けないよなって思ってる人もいると思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう思います。で雑魚ねっていうのもやっぱり今多いので、やっぱりそこを改善するにはやっぱり段ボールベッドだったりだとかっていうのをちょっと備蓄しておいたりとかですね、で段ボールベッドだとかもそれこそ鹿児島と伊集院の方ですかね、工場があって段ボール工場とかがあって、そこがいろいろと取り組みとかされていらしたので、そういったところと提携っていうかですね、連携して、ただ荷物がかさばるのでどこに置いとくのかとかですね、そこら辺はちゃんとしていく必要があると。ただやっぱり高齢者が多いところで働く方が少なくって、あと財源的な問題とかってあるとなると、やっぱり地域だけでやるっていうのはやっぱり限界があると思うので、来年から防災省というか国がまた省庁ができるので、そこができるとまた取り組みっていうのは変わってくるのではないかと思います。
あ、そうですか。どんなふうに変わる、はい、
今は各自治体が主になって、で被災者になっても地域の役所の人たちとかが中心になって、自分たちも被災してても学校の先生だとかが子どもさんたちにいろいろと支援をしたりとかするけれども、被災者が被災者を支援するっていうのはやっぱりこう限界もあるでしょうし、あと財源的な問題だとかっていうのもあると思いますので、やっぱり国が中心になって、そういったちょっと財源に乏しいところ、ちょっと人口とかのちょっと高齢者が多いところとかは、例えば周辺の地域の人たちがちゃんとそこに支援に行くっていう取り組みっていうのをやっぱり作る必要がある。
なるほど、はい、なので海外
はそういうふうにイタリアとかですね、うん、されてるみたいで、被災地に周りのところからやっていって、例えばトイレだとかも車でトイレの何トイレかな、なんか移動式のおトイレだとかがあったりとかするので、そういったのを持っていく、だからキャンピングカーのおトイレバージョンみたいなのとかですね、能登でも結構高速道路の工事のところだとか あったんですけど、はい、だからそういうのを持っていくだとか、だから食事と排泄とあと寝るところっていうここの3つっていうのは健康に生活する上で最低限必要なところなので、そこのところを災害が起きてもうそれこそ3日以内にやるとかですね、そういった取り組みっていうのがすごく大事かなって思います。
でも海外とはだいぶ違うんだなと思いました、
う
ん、私。
そうですね、私も最初あまり知らなかったんですけど、いろいろ調べていくと、やっぱり子を大事にするっていうその海外の人たちの特性っていうかですね、その国民性とのやっぱ違いがあって、でやっぱりイタリアも昔は今みたいではなかったと、でやっぱり災害関連死の人たちが多かったりとかして、そういった問題があって国が変えていこうっていう取り組みがあって、そこで変わっていったっていうのがあるので、大きなところで動かないと予算がつかないし、予算がつかないとそこで人っていうのも動かないっていうか動きづらいところとかがあるので、やっぱり抜本的にっていうか根本からちょっとやっぱ変えていかないと難しいんではないかというふうに思います。
だから海外の避難所って雑魚寝ではない、
雑魚寝ではない、はい、で家族単位でテントをちゃんと設置して、でその中はエアコンだとかも入ってたりだとか、絨毯があったりだとか、であとは暖房、まあ、ベッドだとかもちゃんと設置してあってって、だからちゃんと食事だとかも日本はその防災食っていう概念だけれども、向こうはあったかいものをちゃんと提供できるように、そのご飯作れるような車が行って、そこで調理をしたもの、あったかいものを提供するというのをされてるっていうのがやっぱ違いがあるのかなと。ただ日本も少しずつそういったのが出てきていってるので、能登の、地震の後だとかの様子だとかをいろいろこう調べていくと、そのおトイレだとかですね、あと食事だとかもあったかいものを提供したりとかっていうのが少しずつこう入ってきてるので、やっぱり今本当に過渡期なんだと思います。
なるほど、はい、でもその国が、
はい、
そうやって率先して、
はい、
なんかやってくれるといいですね。
そうですね、ただこのそうですね、南海トラフの地域を見た時に結構広域なの
ですよ、ね、
他のところもやられてる時にどこがこう来てくれるのかってなった時に、九州の場合だったら佐賀とかですね、あっちの長崎だとか反対側のところだったらちょっと被害が少なかったらそっちのところから来てもらうだとか、そこはやっぱり応援体制とかですね、連携っていうところ、ここに起きたらここが起きたらどこが動くのかだとか、そこはやっぱりもうちょっとこう地域の結びつきも大事ですけれども、大きなところで見ていく必要があるのかなって思います。
わかりました、はい、いや今日は日野熊先生にいろんなお話をお伺いしました。また機会があれば私たちのラジオ局でもお話をしていただいて、いろんな知識を私たちにも与えてください。よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。
はい、
この時間は令和7年度県民防災講演会、南海トラフの巨大地震、その時にあなたはどう備える、この講演会でご講演いただきました鹿児島地方気象台地震津波火山防災情報調整官安藤忍さんと、鹿児島大学医学部保健学科県地域防災教育研究センター助教日野熊理香さん、お二方のお話をお届けいたしました。